仕事を通じて幸福になる。過去とどう向き合うか。なぜ行動に移せないのか。試練は人生のスパイス。世界中で読まれ続ける人生論の決定版を超訳。世界で最も美しい本と言われた人生論の決定版を分かりやすく超訳。幸せへの近道を科学したアランの金言を超訳。超訳アランの幸福論。ホ・ソンジュ。サイズ社。はじめに、
デンマークでは囚人の脱獄が合法だという。その理由は国民全員に幸福を追求する権利があり、囚人もまた例外ではないからだ。国家が囚人を監視する義務を怠った場合、囚人は幸福を追求する権利を行使して脱獄しても構わないのだ。もっとも脱獄囚を再び捕らえるのも国家の義務だから、そう簡単なことではないだろう。この事例からわかるのが、社会が文明化すればするほど個人は幸福を追求する権利を保障されているということだ。ここで一つ疑問が湧いてくる。ではその権利が保障されている現代人は昔の人々より幸福なのだろうか。誰もが首をかしげざるを得ないだろう。社会が文明化すれば資本主義が発達し、それにつれて個人間の競争が激しくなる。マスコミやインターネットが普及すると他人と自分を比較するようになる。インターネットで自分の年収を検索したあるサラリーマンはつぶやく。俺の年くらいの平均年収はこれなのか。それに比べて俺は。テレビを見たある女性は言う。あの芸能人の体はあんなにスリムなのに、私のスタイルときたら。大学進学に失敗した家庭の親はため息をつく。隣の子は合格したのに、私の子は浪人してしまった。寮にでも送って勉強させなきゃ。例に挙げたインターネットやマスコミ、学校などは、元は人間の生活を手伝うために作られたものだ。が、時間が経つにつれて人間はそれらを通じて幸福になるどころか、逆に不幸になり始めた。つまり、どんなテクノロジーや教育制度も人間に幸福になる方法を教えてくれなかったのだ。古来の賢者たちも幸福について関心を持ち、著作を通じて幸福の意味や幸福になる方法について論じてきた。代表的な古典はスイスのカール・ヒルティの幸福論、1891年、イギリスのバートランド・ラッセルの幸福論、1930年、そして本書が取り上げるフランスのアランの幸福論である。この3つは俗に世界三大幸福論と呼ばれる。中でも最も知名度が高く愛されてきたのがアランの幸福論である。ヒルティの幸福論は敬虔なキリスト教の信仰と古代西洋の哲学思想に基づいていて、ラッセルの方は難解な思想をひけらかすようなところがあり、両者ともに一般には共感できない面がある。その点、アランの幸福論は難解な表現や宗教、哲学を知らなくても理解できる内容なので、現代人にも親しまれているのだ。著者のアランとはどんな人物だったのだろうか。 アランは19世紀から20世紀に活躍したフランスのノルマンディ地方出身の哲学者だ。アランはペンネームで、本名はエミール・オーギュスト・シャルティエである。彼は高校の教師を務め、卓越した哲学講義で学生たちの人気を集めた。アランの弟子の中にはレイモン・アロンやシモーヌ・ベイユ、ジョルジュ・カレンギムなど後に有名になった哲学者がいた。弟子の一人ジョージ・ヘルマン教授はアランを自分の世代で最も偉大な先生だと評価した。アランの幸福論は元は一冊の本として書かれたものではなく、彼が新聞に連載したエッセイを集めたものである。1906年からデペーシュ・ド・ルーアン紙などに哲学コラムを連載したが、その中の幸福についてのエッセイを1928年に一冊の本に編集したのが幸福論なのだ。幸福論にも現れているアランの哲学の特徴は、精神と肉体は一つという主張である。哲学用語ではこれを一元論、モノイズムと呼び、バールーフ・デ・スピノザなどの哲学者たちも同じく精神と肉体を同一だと考えた。これと逆の主張は、精神と肉体は別のものだという論理であり、二元論、デュアリズムと呼ばれ、ルネ・デカルトなどの哲学者たちが支持した。両者の生き方を比較すると、二元論者は精神の問題は精神力で克服するべきというが、一元論者は肉体の問題を解決することで精神の問題が解決できると考える。アメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズは、楽しいから笑うのではない、笑うから楽しいのだという名言を残したが、これは典型的な一元論者の意見だ。実はどちらが正しいのか、現代科学が発達した今、おおよその結論が出ている。一元論だ。人の精神も個人のアイデンティティも脳という肉体から作られるものだから当然である。人の脳や精神についてはかつては哲学の研究分野だったが、今では医学などの研究対象になっている。アランの幸福論が時を経ても全く古びないのは、この先見性も関係している。本書ではアランの幸福論の主張を裏付けるような現代科学の知識も解説を通じて紹介している。また幸福論は文学的な価値がある本としても知られているが、本書ではあえてそういった面を排除し、幸福になる方法のみを抜粋、わかりやすく跳躍し一冊にまとめた。解説と一緒に読むことで、現代の日本人を苦しめているほとんどの問題を解決できるよう工夫した。とはいえ、あえて厳しいことを言えば、本書を読むだけで読者が幸福になるとは考えていない。誰でも知っていることだが、一冊の本を読めば幸せになれるほど人生は甘くない。例えるならば、本書は地図である。地図にいくら良い情報が詰まっていたとしても、それを見ているだけではいつまでたっても目的地にたどり着けない。そこに行くには自分の足で歩いていくしかないのだ。また人によって現在地も目的地も違う。人と同じルートを歩いても目指すべき幸せには行き着けない。本書でまずは自分が立っている場所を把握し、目的地を探してみてほしい。あなたは良い地図を手に入れた。本書を読んで自分なりの幸福への道を歩き出してほしい。